最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年8月13日木曜日、あなたのテックパートナーはるかです。今日は左利きの日なんだって。世界の左利きの割合はだいたい 10% くらいって言われてるけど、世の中の製品ってどうしても右利き向けに作られているものが多いよね。ハサミとか駅の改札とか、デジタルな世界でもマウスのボタン配置だったり、スマホアプリのボタンの位置だったり、 UI UX デザインで左利きの人の使いやすさを考えるのはすごく大事なことなんだ。誰もが使いやすいデザイン、いわゆるインクルーシブデザインってやつだね。今日はそんなことを少し考えさせられる日だな。さて、今日のポッドキャストでは AI の話題が盛りだくさんだよ。 Google の AI アシスタントがすごい記録を達成した話から、 AI の悪用問題、そして開発の裏側を支える技術や、私たちの作業を劇的に変えるかもしれない新しい AI ツールの話まで幅広くお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは Google から飛び込んできたビッグニュースだよ。 Google のスンダー・ピチャイ CEO が AI アシスタントアプリジェミナイの月間アクティブユーザー数、いわゆる MAU が10億人を突破したって発表したんだ。10億人ってすごい数字だよね。 Google にとってはこれで14番目の10億ユーザー達成製品になるんだって。さすが Google だね。ライバルの OpenAI の ChatGPT も6月に月間10億ユーザーの大台に乗ったって報告があったから、ジェミナイもそれに追いつく形で急成長してるってことだね。この成長の背景には Google がジェミナイを検索、ワークスペース、Android みたいな自社のいろんな製品にどんどん統合していった戦略があるみたい。まさに Google のエコシステムの強みだね。ただ一つ注意したいのは、今回発表された10億人っていう数字はあくまでジェミナイアプリ単体のユーザー数だってこと。 Google 検索の AI モードみたいな他のチャンネルで AI を使ってる人は含まれてないんだ。そっちも月間10億ユーザー以上いるらしいから、合わせたらとんでもない数になりそうだね。 Google はユーザーがどうやってジェミナイを使ってるかのデータも公開してるんだけど、これがまた面白いんだ。まずジェミナイユーザーも 63% が音声機能を使って直接アシスタントと会話してるんだって。テキスト入力だけじゃなくて声でやり取りするのが主流になってきてるんだね。それからジェミナイが1日に生成してる画像の枚数はなんと1億5000万枚以上。これもすごい数だよね。 iOS アプリのアクティブユーザーも1億人を超えてるってことで、 iPhone ユーザーにもしっかり浸透してるみたい。この成長スピードも驚異的で、今年の5月に9億人って発表があって、先月の決算発表で9億5000万人、そして今回10億人突破だから、本当にすごい勢いでユーザーが増えてるのがわかるね。1日のアクティブユーザー数 DAU も過去1年で約3倍に増えたそうだよ。 Google はもうすぐ Made by Google っていうイベントを予定していて、そこではピクセルデバイスを中心にジェミナイを活用した新しい機能がたくさん発表されるんじゃないかって期待されてるんだ。 AI アシスタントがますます賢く、私たちの生活に欠かせないものになっていきそうだね。
さて、今のは AI の明るいニュースだったけど、次は AI 技術の負の側面、悪用についての少し悲しいニュースなんだ。今回の熊本地震で被災された男性の心を痛める出来事についての記事だよ。氷川町に住む正代さんという男性が倒壊した自宅の前でメディアの取材を受けたんだけど、その時の写真が悪意のある第三者によって AI で加工されてしまったんだ。元の写真はきっと被災地の惨状を伝えたいという真剣な思いで撮られたものだったはず。でも加工された画像では正代さんがピースサインをして笑っている姿に変えられてしまっていたんだ。この偽の画像がインターネット上で拡散されて、正代さんは不謹慎だといったいわれのない誹謗中傷を受けることになってしまったんだって。記事の中で正代さんは、憤りもすごいですよ、 私一人じゃなくて地域の人を皆侮辱されているような気がして腹立たしいって、その怒りをあらわにしているんだ。当たり前だよね。ただでさえ大変な状況なのに、こんな形でさらに心を傷つけられるなんて本当に許せない行為だよ。面白半分でやっているなら二度としないでほしい、という彼の言葉がすごく重く響くね。雅代さんは警察に被害を相談していて、警察も名誉毀損の疑いを視野に捜査を進めているということだよ。生成 AI が簡単に使えるようになったことで、こういうフェイク画像やフェイク動画が簡単に作れてしまう時代になったんだよね。技術の進化は素晴らしいことだけど、使う側の倫理観が問われるし、プラットフォーム側もこういう悪用を防ぐための対策がますます重要になってくるよね。私たちもネットで見た情報を鵜呑みにしないで、一度立ち止まって考える姿勢が大切だなって改めて思わされるニュースだったな。
さて、ここからは少し雰囲気を変えて、ぐっと技術的な話題、ソフトウェア開発の裏側の話に移っていきましょう。今回紹介するのは、キータに投稿されたドットネット11ランタイムアシンクはなぜ早いのかという記事なんだけど、この記事実はなぜ早いのかの答えよりも、その前提となる従来の非同期処理はなぜ遅くなる可能性があったのかをめちゃくちゃ丁寧に解説してくれてるんだ。ドットネットっていうのはマイクロソフトが開発しているソフトウェアのフレームワークのことね。この記事ではそのドットネットで非同期処理、つまり時間のかかる処理を待っている間に別の作業を進めるための仕組みであるアシンクアウェイトについて深掘りしてるんだ。みんながプログラムを書くとき、アウェイトって書くと見た目は普通のコードみたいに書けるのに、裏側ではすごく複雑なことが起きてるんだ。コンパイラっていうプログラムを翻訳するやつが、私たちの書いたコードをステートマシンっていう状態を管理する機械みたいなものに変換してるんだって。ざっくり言うと、時間のかかる処理、アウェイトするところで一旦処理を中断して、終わったらまたそこから再開するっていうのを実現するための仕組みだね。この変換の仕方を CPS、継続渡しスタイルっていうんだ。でも、この仕組みにはいくつかの課題があったんだ。まず一つ目は、実は中断する必要がない、すぐに終わっちゃう非同期処理でも律儀にステートマシンを作っちゃうから無駄なコストがかかるってこと。コンパイラはメソッド単位で変換するから、呼び出し先の処理が本当に中断するかどうかまではわからないんだよね。2つ目は、JIT コンパイラによる最適化が効きにくいこと。JIT っていうのは、プログラムを実行するその瞬間にコードを最適化する賢い仕組みなんだけど、元のコードがステートマシンにバラバラにされちゃってるから、JIT から見ると何が何だかわからなくなって、最適化のチャンスを逃しちゃうことが多いんだって。そして3つ目がメモリ割り当ての問題。非同期処理を呼び出すたびにタスクっていうオブジェクトが作られて、これが積み重なるとパフォーマンスに影響するんだ。これを解決するためにバリュータスクっていう仕組みも出てきたんだけど、根本的な問題は残ってたわけ。記事ではドットネットチームが昔グリーンスレッドっていう別のアプローチも試したことにも触れているんだ。これは Java のバーチャルスレッドとか Go 言語の GoLT みたいな軽量なスレッドなんだけど、これもスタックサイズの問題とかスケジューリングの制御が難しいとか、いろんな問題があって採用されなかったんだって。この記事自体は新しいランタイムアシンクがどうやってこれらの問題を解決したかまでは書かれていないんだけど、この前提知識があるとめちゃくちゃ理解が深まるはず。ソフトウェアのパフォーマンスっていうのはこういう地道な改善の積み重ねで進化していくんだなっていうのがよくわかる、すごく面白い記事だったよ。
さて、開発の裏側のディープな話から、今度は私たちの目の前で進化している AI ツールの話に移ろうか。アンスロピック社のクヨードとランチャーアプリのレイカストから面白いアップデートがあったんだ。この2つ、実は今やってる作業の文脈をいかに AI にスムーズに伝えるかっていう共通のテーマで進化してるんだよね。まずはクロードのニュースから見ていこう。アンスロピックが AI チャットクロードのChrome ブラウザ用拡張機能のアップデートを発表したんだ。これまではブラウザの横に出てくるサイドパネルで始めた会話ってその場限りで、クロードのデスクトップアプリとかスマホアプリとは連携してなかったんだよね。でも今回のアップデートでこのサイドパネルがコーワークセッションっていう本格的な作業セッションに進化したんだ。どういうことかっていうと、 ブラウザのサイドパネルで始めた会話や作業がちゃんとクロードの履歴に保存されて、デスクトップアプリやスマホアプリからでもシームレスに再開できるようになったんだ。例えばブラウザでいろんな会社のウェブサイトを開いて請求書の情報を集めて、それをスプレッドシートにまとめるようにクロードにお願いしたとするよね。その作業の続きを今度はデスクトップアプリで開いて、ローカルにあるファイルを追加で分析させたり、前の予算と比較させたりみたいなことが同じ会話の流れでできるようになったんだ。これは便利だよね。この拡張機能のすごいところは、今ユーザーがログインしているウェブサイトの情報をクロードが認識して、リンクをクリックしたり、ページを移動したり、フォームにテキストを入力したりといった操作を代行してくれるところ、まさに AI エージェントって感じだね。ただアンスロピックは注意喚起もしていて、こういうブラウザエージェントはプロンプトインジェクションっていう攻撃に脆弱なままだって言ってるんだ。プロンプトインジェクションっていうのは、悪意のある指示を AI に与えて意図しない動作をさせる攻撃のことね。もちろん何かを買ったり個人情報を共有したりするような重要な操作の前には確認を求めるし、自動承認が有効な場合でも別のチェック機構が働くようになってるみたいだけど、リスクをゼロにはできないって正直に伝えてるんだ。この機能は今のところ MAX プランとチームプランのユーザー向けに提供されていて、プロプランのユーザーにも数週間以内に展開される予定だって。 AI がデバイスやアプリの垣根を越えて私たちの作業をずっとサポートしてくれる、そんな未来がまた一歩近づいた感じがするね。
続けてもう一つの文脈を扱う AI ツールの進化、レイカストのニュースだよ。Mac ユーザーに人気のランチャーアプリレイカストにスクリーンアウェアネスっていうめちゃくちゃ便利な新機能が追加されたんだ。みんなチャット GPT とかの AI チャットを使うとき、今見てるアプリの文章をコピーして貼り付けたり、スクリーンショットを撮ってアップロードしたり、作業の状況をいちいち言葉で説明したりするのちょっと面倒だなって思ったことない？レイカストのこの新機能はまさにその手間をなくしてくれるものなんだ。スクリーンアウェアネスを有効にすると、今一番手前で使ってるアプリやウィンドウの情報を丸ごと AI チャットの文脈として直接渡せるようになるんだ。例えばメールアプリを開いて返信に困ってるメールを選択した状態で、これに返信してってレイカストに頼むだけで、 AI がメールの内容を理解して返信案を考えてくれるみたいなことができるんだ。AI に渡される情報にはアプリ名やウィンドウのタイトル、選択中のテキスト、そしてウィンドウ全体のスクリーンショットまで含まれるんだって。さらにファインダーでファイルを選択しているときはそのファイル情報も渡せるし、レイカストのブラウザ拡張機能を使えば今画面に見えている部分だけじゃなくて、ウェブページ全体のコンテンツを引き渡すこともできるんだ。これは強力だよね。記事によるとこの機能を呼び出すためのホットキーも設定できて、レイカストの開発チームは右のコマンドキーを2回タップっていう設定がお気に入りなんだって。なんかかっこいいね。他にも選択したテキストだけを送るコマンドとか、画面の一部だけを送るコマンドなんかも用意されてるみたい。クロードのアップデートもそうだったけど、このレイカストの機能も AI が私たちの作業文脈をより深く、より簡単に理解するための進化だよね。 AI を単なるチャットボットとして使うんじゃなくて、OS レベルで統合されたアシスタントとして使うっていう方向性がはっきり見えてきて、これからの PC の使い方が大きく変わっていくかもしれないなってワクワクするニュースだったよ。
さて、今日のポッドキャストも終盤に差し掛かってきたね。最後は AI 開発の最前線と、その AI が実際の開発現場でどう活用されているかという2つの記事を紹介するよ。まずは AI モデル開発競争の激しさを示すニュースから。イーロン・マスク氏率いる XAI、 ここではスペース AI って書かれてるけど、この会社が新しい大規模言語モデル Grok 4.6 をリリースしたんだ。この発表のすごいところは、その性能を OpenAI の GPT 5.6 ソルやアンスロピックのクロードフェイブル5といった業界トップクラスのモデルに匹敵するって主張してるところなんだ。最近の XAI はカーサーっていう AI 搭載のコードエディターを買収したり、クロックボットっていうエージェントをリリースしたりして、クロックの評判を上げるためにかなり本気を出してる感じがするね。
今回のクロック4.6 もその流れの中にあって、長時間動作するエージェントとかコーディング、専門的な知識作業、さらにはビジョン関連のタスクにも強くなるように設計されてるんだって。具体的な性能指標としてアーティフィシャルアナリシスインテリジェンスインデックスっていうベンチマークでクロック4.6は61点を獲得したって報告されてるんだ。これは GPT5.6 ソルの最高性能レベルと同じスコアで、クロードフェイブル5マックスには1ポイント及ばないだけっていうかなり高いレベル。他のベンチマークでも前のバージョンであるクロック4.5から軒並み性能が向上してるみたいだね。そしてもう一つ注目なのが価格。 API の価格が入力トークン100万あたり2ドル、出力トークン100万あたり6ドルからっていう設定で、記事ではスティープディスカウント、つまり大幅な割引価格だって表現されてるんだ。高性能なモデルを比較的安く提供することでシェアを拡大しようっていう選択なんだろうね。クロック4.6 は API 経由だけじゃなくて、買収したカーサーとかクロックビルドっていう開発プラットフォームでもすぐに使えるようになってるみたい。 AI モデルの開発競争は本当に熾烈で、各社がベンチマークスコアを競い合いながらものすごいスピードで進化してるのがよくわかるニュースだね。
では今日最後の記事だよ。今紹介したような強力な AI が実際の開発現場でどう使われているのかというすごく興味深い事例を紹介するね。これは日本の C 株式会社っていう会社が前に投稿した記事で、 58% のプルリクエストを AI が承認するようになったというタイトルなんだ。まず背景として、この会社では AI コーディングツールが普及してコードを書くスピードは速くなったんだけど、その後のコードレビュー、つまり書かれたコードを他の人がチェックする作業がボトルネックになって、開発全体のリードタイムが長くなっていたんだって。これは多くの開発チームが抱えてる悩みだよね。そこでこのチームは AI にコードレビューと、さらには承認判断まで任せようというかなり大胆な仕組みを実装したんだ。導入前にまず現状を分析したのが面白いんだ。直近の人間によるレビュー75件を調べたら、なんとそのうちの 60% は特にコメントもなく OK ですっていう意味の LGTM か無言での承認だけだったんだって。つまりデビュープロセスの多くが形式的なものになっていた可能性があるってことだね。そこで作ったのが AI による自動承認ワークフロー。まず決済関連のコードみたいに、監査上どうしても人間が見なきゃいけない変更はファイルパスとかで機械的に判定して強制的に人間レビューに回す。これを決定的ゲートって呼んでるんだ。そのゲートを通過した変更に対して今度は AI、LLM がレビューを行うんだ。ここでのポイントは AI の評価をコード自体の良し悪し、アプルーブ、ペンディング、ニードフィックスと、人間がレビューすべきかどうか、リクワイアード、オプショナルの2つの軸で独立して評価するようにしたこと。これにより AI 的には問題ないけど念のため人間も見てほしいみたいな柔軟な状態を表現できるようになったんだって。人間が見るべきかどうかの判断は、不可逆な操作とかセキュリティに関わる変更とか8つの項目を定義して、それに当てはまるかを AI が判定するんだ。最初はもっと曖昧な基準にしてたら、 AI が安全策を取りすぎてほとんどの変更を人間レビューに回しちゃったから、明確な基準を設けたって話も面白いよね。さらにすごいのがペンディングっていう状態。 AI がコードだけじゃ判断できないとき、例えばこの変更で昔のバージョンのアプリが動かなくならないみたいなことを開発者に質問して、その回答を待つ状態を作ったんだ。開発者がコメントで返信すると、それを AI が読んで再審査してくれるんだって。賢いよね。そしてこの仕組みを導入した結果、なんとプルリクエスト全体の 58% が AI によって自動で承認されるようになったんだ。ボトルネックが大幅に解消されたってことだね。これはただ AI ツールを導入するだけじゃなくて、開発プロセスそのものをどう設計し直すか、人間と AI の協業をどうデザインするかっていう、すごく先進的で示唆に富んだ事例だと思ったよ。
はい、今日のテックニュースはここまでです。 Google ジェミナイの10億ユーザー達成という巨大なスケールの話から AI による人権侵害の問題、
そしてドットネットの内部構造のようなディープな技術、さらにはクロードやレイカスト、グロックといった最新 AI ツールの進化、最後に開発現場での AI 活用事例まで、本当に幅広く AI の今をお届けできたんじゃないかなと思います。 AI の進化は本当に目まぐるしいけど、その光と影両方を見つめながらうまく付き合っていくことが大事だよね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。